委員会レポート。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会。問い。新たに導入するオンライン施設予約システムの利用方法は、ダイバーシティセンター条例等の一部改正。今回の提案は、ダイバーシティセンター、保健福祉総合センター、市民活動交流センター及び公民館の4施設に、新たに池田市公共施設予約システムを導入するため、各施設における手続きの見直し等を行うものである。当該予約システムの利用方法について問う。また、施設の予約は従来通り紙での申請も可能とのことだが、申請のタイミングによっては、オンライン申請と重複する可能性が危惧される。何らかの防止策を検討しているのか問う。答え、当該予約システムの利用にあたっては、まず施設の利用希望者が利用者サイトを利用するための ID とパスワードを取得する必要がある。そのためには、利用希望者が利用を希望する各施設の窓口において、一度利用者登録申請をしていただく必要がある。これは各施設において利用にかかる注意事項が異なることや、利用目的の確認、不正利用防止などの観点で利用希望者と対面で確認を行う必要があるためである。また、システム予約と紙予約との重複防止策については、利用希望者が窓口で紙による申請をされた場合には、職員が迅速に当該予約システムに情報を入力することで防止を図ることができるのではないかと考えている。その他の審査議案、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正、一般会計補正予算など。文教病院委員会。問い。子どもの居場所づくり推進委託料の増額補正にかかる事業内容の変更点は、一般会計補正予算。今回、昨年度に引き続き、子どもの居場所づくり支援モデル事業費補助にかかる国庫補助金の採択を受け、子どもの居場所づくり推進委託料500万円を増額補正している。おおむね昨年度と同規模の事業を実施すると推察するが、昨年度の実績を踏まえた事業内容における変更点や改善点について問う。答え、子どもの居場所づくり推進事業の子ども・若者が安心・安全に過ごせる居場所の提供という目的を達成するための核となる事業内容は昨年度と同様である。今年度は昨年度の実績を踏まえ、受託者にはさつき山児童文化センター及び水月児童文化センターに加え、他施設での実施場所の拡大も検討してもらい、子どもたちにより多様な体験機会を確保するとともに、両児童文化センターへのアクセスが難しい子どもたちにも配慮したいと考えている。また、子どもたちと居場所をつなぐための方策の必要性が明らかになったため、実施場所についての情報発信や施設との連携などについても強化していきたい。厚生委員会。問い。マイナ保険証を所持している被保険者にも資格確認書を郵送することになった経緯は、後期高齢者医療事業特別会計補正予算。今回、通信運搬費の郵便料として、191万5千円増額する追加補正を提案している。これは、マイナ保険証を所持していない被保険者に加え、マイナ保険証を所持している被保険者にも資格確認書を郵送することになったためであるとのことだが、 被保険者全員に郵送するに至った経緯について問う。答え。令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行ができなくなったことに伴い、現在、新規加入者等に対しては、マイナ保険証の所持の有無にかかわらず、資格確認証を交付する暫定運用を行っている。このような中、本年4月に国から後期高齢者医療の被保険者におけるマイナ保険証の利用率が低いため、現在行っている暫定運用を令和8年7月31日まで継続するとの通知があったためである。その他の審査議案、一般会計補正予算、土木消防委員会、問い、阪急バス営業所跡地と旧不潮台小学校の今後の活用の方向性は、一般会計補正予算、今回、国の先導的官民連携支援事業補助金を活用した不潮台地域官民連携事業可能性調査にかかる予算として、1036万円を追加補正している。不潮台地域は本市の中でも特に高齢化や空き家の増加、公共交通の縮小など深刻な課題を抱えている。当該調査は不潮台地域の遊休施設である阪急バス営業所跡地と旧不潮台小学校の有効活用による地域活性化の可能性を検討するものであると認識しているが、両施設の今後の方向性について見解を問う。答え、阪急バス営業所跡地については、地域コミュニティの推進など、地域住民のニーズを踏まえつつ、隣接する不潮台西公園との一体的な利活用を、また、旧不潮台小学校については、他の自治体における廃校活用の好事例などを参考に、ベンチャー企業等が様々な社会実験を行うための、いわゆるオープンイノベーション拠点としての利活用を検討できないかと考えている。その他の審査議案、阪急池田駅南広場再整備工事請負変更契約の締結、水道事業会計補正予算。